今日のところですね。で、その今日の支援のところに入る前に、賛美歌を同じ賛美歌作曲者の2つ選ぶということはあんまりしないんですけども、あえて言ったのはその作曲者が非常に重要な人物だからなんですね。で、日本ではほとんど知られてない。クリスチャンの間でもほとんど知られてない。特に無教会の人はほとんど知らないんじゃないかと思います。まあ、以前からこの賛美歌関係に関して知られたり、より正確な知識を得ようとすると、この賛美ってのはもう本当にしばしば出てくる人ですね。ムーディー、聖書学院っていうのがあるので、ムーディーっていうのは、私は信仰を持って最初から非常に重要な福音説教者だったんですね、アメリカの。そのムーディー、大衆伝道者として、単に教会だけじゃなくて、いろんな人とかいろんなところに行って、一般の人々に、もう曲を語りかけたと。で、その時の賛美歌、即席で作曲したりして、そして歌ったりするという、特別な才能があったということです。で、一般の人を、このキリスト教世界に引きつける大きな役割を果たしたロムンディとか、またこのサンキーだったわけです。でこのアイラ・デイビッド・サンキーという人に関しては、もう相当たくさんの作曲をしたわけです。でこの新聖歌では、どのくらい使われて、はい、ほんの一部ですね、新聖歌で入っているのは、特にですね、この二つ。新世界の312年は、賛美歌第二編の日ごとしてるんです。これは、割合歌われたことがあるから知っている。これも賛美の作曲なんですね。もう一つは、非常によくされているのが、新世界の217の九十九匹の羊。ね、これは世界的に知られておって、あの中で20年以上前か、台湾の原住民が我々の集会にですね、10人余りも来ていただいたことあるわけですね、泊まりだけで。その時に彼らが、台湾の原住民、非常に多くの人たちが信仰を持っていて、何のためにわざわざ来られたかというと、日本の宣教のためだ。日本はたった 1%。台湾の原住民の人が何十パーセントって、はるかに多い割合が、多数がキリスト教者だと。原住民といっていろんな人、いろんな民族があるんですね。で、一般の人は原住民ということは使ってはいけないかのように思ったりする人が多います。そうじゃなくて、彼ら自らが自分たちの原住民と呼んでほしいと。元から住んでいたということがそのまま表したんですね。その時彼が日本の伝道のためにということで、歌ったのが日本語で歌ったんですね。九十九の羊がって、それが九十九の、それがこのまた三九の作曲だったわけです。そういうふうに国を越えていろんな人たちに、歌われるようになった。現在も歌われている。そういったような曲を作った人は、アイラ・デイビッド・スタンキーという人なんですね。賛美歌の重要性ということを知るためには、当然そのことが浮かび上がってくるわけです。私が、教会の中で50年、いろんな人口集会もほとんど行ったり、徳島でも3回主催したり、また四国集会、その他いろんな集会で感じたのは、教会は特に講義という学的なことを見守っていて、賛美歌を非常に軽視してきたというところがあります。二つしか聞いてる歌はない。賛美歌しか使わない。なぜ賛美歌だけなのか。理由かというと、それは先生が歌ってる。関根正夫、夢の契約をしている人だけれども、ずっと以前に東京の全国大会で文化会同じだ。なんだかたまたま賛美歌の話を聞いて、 私が歌ってる賛美歌は、わずかしかしないと。それを内村先生が歌ってたから、それをまあ、ああ、ただ歌ってるだけなんです。と言ってびっくりしたことがあるんですね。この内容は、メロディーは、これ本当に政治的だとあります。内容は苦しいときもあります。そういう観点からになって、多分内村先生が歌ってるから、もうそれしか知れないと。もうそればっかりだから歌ってると。賛美歌に対しては、そういう全く、深い感じがなされないままだから、それの弟子たちはまたそれになって、賛美歌の深入り全くしない集会がほとんどになってしまったんですね。結構、こっちのいろんなところでそういうことを。で、キリスト独立学園でも、従来の賛美歌しか使わない。で、小田さんたちの領とした野本学園でも、小田さんたちはそういう理解があったから、新生歌も使って入れたら、理事会にかけないで新生活を使ってはいけないと。ということで、使うのを停止になってしまったんですね。でそれは、時の集会から、民主殺のに化粧してたんですね。で、それが無駄になった。理由も調べもしないで、前の人がずっと賛美歌しか使ってないから、そういう単純な理由で、新生活はどういうふうに良いものか。賛美歌はどのような欠点があるのか、読み込んでもらうんですね。私、詳しく以前に、賛美歌だけ行くと、言葉なり、歌詞なり、内容なりが、いろんな時の言葉が、天皇制の言葉、神道の言葉を多く使っているから、それだけでも、全面的に認めて使うわけにいかないの。賛美歌に行っては全部それをしたから、削除したわけですね、そういった。まあ、とにかく、賛美歌は、こういうこともですね、無教科の集会では全く触れない、というものができた。ただ、それを少しでも補うために、賛美歌のことについて、誰か語ったり、書いたりできたわけですが、そもそも詩編、40編内である賛美歌だったんですね。旧約聖書のハートとも言える。そして、イエス様のことを様々な箇所で、一般の苦しみ、極みのテレビ騙されていたにも、旧約聖書の詩編の22編にある、それがそのまま予言になっていたわけです。そういうふうに賛美歌っていうのは極めて重要なもの、キリスト教信仰のハートに当たる。まあそういうようなものなのに、残念ながら非常に禁止されてきた。で、谷原君、独立学園の場合でも、意味を深くと非常にハーモニーを美しくさせるという。ことが重点とされる。まあ音楽教師としては、やはりそういうですね、ところが昔であれば、単純にシンプルに歌う。歌詞が大事だからメロディーをつけたんですね、支援の。だからハーモニーというのそういったことは全く度外視されて本来歌ってた。ハーモニーをつけるという楽、音楽的能力がなければ、楽がなかったんですね。他方なしにハーモニーって言ったら相当の音楽才能がなくて、周辺力があって、バスがあって、フェノールあると思う。楽譜なくてもできるやつと相当の音楽の才能があるわけです。だから昔はそんな楽譜そのものはなかったわけですね。ですから、昔から、太鼓や、モンスターサンタを出した公開だとか、みんなが踊ったり、で、タンブリン、ね。古代とタンブリン、そういう簡単な楽器を使って、歌詞を、ですね、詩を使ってくださったと。歌詞が中心だから、詩編は神の言葉として入ってきたわけです。だからそれが非常に優れてるから、メロディーをつけて歌おう。ということになったわけです。はい。そういうようないろんなことで、例えばこの三句に関しても、ウィキペディアで調べていただいたら、日本文と、英文の本来の英語の言ってると圧倒的に分量が違う。例えば、サンキーというのは日本語のウィキペディアで調べたら、わずか990、すべて資料のところも、9みたいなのも全部入れても997。1000もでもない。ところが、英文だったら2万2000字もある。こういうのに表示触れると全く、こういうに、極めて貧困な、わずかなことに、しか日本人は、触れられてこない。 お客さんのことを英文のところの本でまで調べてた。本当に極めて多いこと。ということになります。で、三国そのものに探求心を持つように教会では続けられなかったからです。教会の飾る文献の中で三国そのものについて書いたものを一度見たことがないんですね。三国のあり方っていうのに関して。学術研究、まあ、本来のメッセージをイエスもパウロも講義っていうスタイルでやっていなかったわけです。何もかかわらず教会では標準的なスタイルを聖書講義と言って進めたことって学者的側面、頭のいい、知的な人の本に目線を置いてきたというところが相当あるわけですから、だから私が手話をとかと申し出すまでは全く手話のこと、聴覚障害者のこと、他についても分からないことはなかったですね、教会では。視覚障害者のことは全盲でも非常にレベルの高い人だったから、両学校を見ても、そういう人が、天気になる。そういうことは普段はあんまり言わないことですが、まあ、礼拝でありますので、主の礼拝の補足をするところもありますので、そういうことを重要なことですね。ね、賛美とは一体どういうことなのか。少しでも新聞を正直にかけて読む以上に、こうした人はやはり、賛美と一体どういうことなんだろうかと、今、思うこと。ウィキペディアのこの作曲者ですね、賛美に関する説明は、2万2000字があるのに、日本語では参考資料、あるいは中、そんなの全部入れても、これだけ圧倒的な情報量の差がある。何かに賛美が授業されているかわかるんですけども、キリスト教のことは100人に1人ぐらいしか見ないということで、取り扱いも非常に簡素なものになっている、はい。そこまでは、今日の賛美の関係ですが、今日の本論です。7節。で、6節から本論繋がっているんですけど、前の話の都合上、6節も入れたわけです。まずこの6から10は非常に驚くべきような内容ですね。慈しみ、旧約聖書の最初から神様の秩序的な34章から神様の本質として慈しみ、ヘセド、真理、エネス、エモーナー、その一番重要なことがここでも出てきているわけです。それは新約によっても同じで、旧約聖書の神様は裁きの神、怖い神だなんていう人は、こういったことをちゃんと読んでないですね。聖書に関して様々なことを書いたり言ったりすると思いますが、大概を感じるのは、自分の選択で選んだら、聖書全体をきちっと調べてですね、バランスよく揺れているっていうのは本当に少ないわけです。まあ、賛美歌そのものについてもそうですね。詩編はまさに賛美歌の歌詞なんで、だからそれだけ賛美歌重要性のみ、細かな、聖書の言葉の一つを枕のソースでも仲介のような形で、だから1時間40分もあって、1時間半もこうやって、メッセージが半減としない。みんな並列的に、そういう場合も私が最初に入った時には、これを、ドイツ文学の教授が担当された。珍しく、その、当時の教授と、物理学の教授、二人が、ちょっと一人の教授が、ずっと長い間、毎年3年もかけて、あれも終わるまで、もう一人の先生は、クリスマス特別集会って、なんかの特別集会しか当たるんで、ずっとあったの。で、その先生の、書籍を追ったら、今度その別の先生の話に、小宮さんの話、ということです。とにかくそういうことで、慈しみと真実。根本的メッセージ。その他の方が出たことは別に言いますけども。神様とは、旧約聖書から慈しみ、それは愛。それから真実なんです。それがしっかり私たちの入ったら、もうそれだけほど何もいらんぐらいですね。 本当に慈しみがあるから罪を犯しても助かるだけで許される。この神様の慈しみの人間のあり方というのは、次元が世界で違う。人間の真実だと言っても、本当にこれは、頼りない、あるいは儚ない、神的なものしか尽きないっていうのは、これはつくづく、これは私自身の現実や周囲の人間の現実で分かったことです。人間の体力の弱さ、時間がなくなる、病気になる、あるいは家庭の需要が大きなものだと、たちまち他の人のことを置いてせない。他の人に信じてこうだと言ったり、それ時間がね、エネルギーになる。行くこともできない。そういうことになってくるので、本質的にですね、人間に信じたりとか、もう一度信じたりとか、非常に言及されたものしかないわけです。天に大空に達し、見つけるっていうのは、まさに神様の、それがどんなに人間が持ったような信じたの方のことか、本質的に違うか、しっかりと違うわけです。で、この、恵みの宮沢って、あれ、この件に関して、支援というのは全然重要で、一個一個は大事。それは単価わかんなくて、さらに凝縮されているので、そうそういうことが強くなります。で、このところですね、恵みの宮沢っていうのは、こういうふうに訳しているのは、英語だと40何種類も、50種類ほども、私が参照できるのに、ちょうど多いわけですが、全くというのもないですね。みんなこれは、正義なんですね。まさにこの正義。セダーカーという、正義という言葉で、本当に代表する言葉がセダーカーなんです。圧倒的にセダーカーは正義。英語ではライタスです。それはまあ、この子の映画を見ていただいてもわかります。まあ、ライトする。正義。それから次の、裁きという言葉。日本ではですね、裁きが多いのが信念と言ったって、誰それを、例えば懲役20年、あるいは死刑にする。これしか裁きというと、浮かんでこないっていう人が、ほとんどじゃないかと思うんですね。裁きを行われたと言えば、これは裁判所でのいろんな問題、政治犯罪、政治権の、これは判決。に懲役3年、執行何年とか。この、そういうこととしか日本語とほとんど直結しないわけです。ところが、この言語はですね、どういう意味合いを持っているか。これは、ミスパーツということです。ミスパーツということ自身は、セダーカーと同じような正義、正しい、公正さとか公正とか公平とか正義と訳されていることです。確かに裁きはですね、正義に基づいて行われたら裁きというふうに訳されることになるわけです。本質はこれは正義、だからジャスティスというふうに訳しているのも多いわけです。ジャジメント。裁きということを使っても、これは正義ということが背景にある、そういう意味合いで使っているわけです。代表的な意訳をちょっと挙げておきます。いつも挙げている New International Version ですね。この声明の箇所。Righteousness is like a mighty mountain.この正義は大いなる、マイティ、力強い、大いなる、山のごとく。The justice, that's the great creed. この意味は justice, 正義です。まあ、大いなる、神のようだと。The New English Translation もそうですね。Righteousness is like the mighty mountain. Your justice, like the ocean depths.オーシャンデプスとグンと深い感じですね。オーシャン。太平洋とか大変な広大に、その深み。こんな風にですね、 神様の真意と大いなる真意と両方正義ということなのに、この七節の新教略ではまるでそれが出てこないわけです。残念なこと見たことは平行法ですから、七節も最初の一行と二行法同じことを言い換えている。最初は山々か、片方は深淵と、こういうふうに平行法といっても対照的に合わせて二行で合わせて浮かび上がらせる。ですから詩編の場合には一行一行をですね、この一種類のどの訳でも一種の訳によると、非常に限定された狭い意味でしか受け取れないということが本当に多いです。ね。自分の宮沢は神々の神の山々のあなたの裁きが大いなる真理とか言って、この訳とで本当に掴めるかって言うと本当に掴めないですよね。正義っていうのを恵みの目だと勝手にここのとこやったら意味が取れないわけです。神の正義はですね、山々に揺るぎないと。永遠性だ。そしてまた、あなたの正義もまた、正義による作業と非常に深い。ものすごく深みがある。深みがあるというのは、裁き、義ということで裁くと言っても、本当に心からその許されるわけですね、先に。そう、この世の裁きは、もう悔やられましたと言って何も殺したらもうこれ許されないわけです。なかった無罪褒めは絶対ありえないですね。その時と状況、いろんな人の変化によって、その神様の正義を発露される。それは、結構様々なことがある。この神様の正義というものが、非正義な意味を持っている人は、十字架だと。あの十字架は神様の愛と正義が出会うところ。そういうのを、まあ、十字架の深みも暗示しているということです。で、次の行は、これ聖書でここしかない言葉ですので、そもそも獣っていうものの救いということは、罪からの救いだから、獣って罪がないから、このまで意味なさないということで、何かの、これは、筆者の違いか、間違いというかですね。まあ確かに筆者がヘブライ語を非常に続けるとよく似てるから、違う意味になったりするわけです。罪、救いというのはその点、罪からなんですから、動物は罪がないわけです。弱いものを食べて、これは当たり前。それが神様がそういうなさった。ね。動物が猫をネズミ食べる。これは当たり前のことで、何かを食べていくように、大きな魚、小さな魚を飲み込むように大量に食べる。でも一方で小さな魚をいくらでも食べるのもある。バランスを取ってしてくださって呼ぶわけです。で、それは救いっていうのは繁栄ということでですね、そういう、治療的な意味で、そういうこともたまにあるので、神科学では、人や獣をも栄えさせてくださいますという訳に書いています。こういう言い方をしない限りは、救うっていうことを、まあ、現実の罪からですから、でもう一つの、サポート。これは New Jerusalem Bible です。You support both man and beast。さっきの支えさせてくださるというのと、まあ、通じる役目ですね。サポート。支えてる。動物も獣たちもその繊維を支えてるんだと言う。まあ、これはキング・ジェームズバージョン。1604年できた一番古い家、一番古い、もっと古いも一部を出されてもありましたけども、世界で最もよく生まれている役はこれですね。キングリスミルズバージョンもこういう風になっています。Thou preserves man and beast. Preserve. これも支えるですね。preserve. 守られて。まあ、そういうことで、まあ、サポートって日本語でも使うから分かりやすいようになっています。ちょっとこれを、ニュージェルサレムバイブルを取っておきます。 だけど、一種類しかそれなんだらですね、神様、どうとも救われるんだ。と言ったって、ほな、そこって罪からの救いでしょ？どうと罪はなんで？っていうことなんだ。ほな、答えられない。漱石の、どうと殺していいと、当然なってるわけです。いろんな地域の熱帯にしても、私の、好きな人も、どうと食べないと言ってるの、まっと。ですから、動物を食べるのは当たり前なんですよね。ところが人間はですね、この人間を食べて、特に食べてもらって絶対許されないわけです。動物を根本的に使うわけです。動物は殺して食べてもいい。人間は絶対にそれは許されない。もうこの頃はペットブームもあってですね、動物と人間と同じ肉に置いたりする人さえおるけど、それは根本的に違うわけですね。その人でもですね、豚やら鶏やら生きるのは、喜んで、誰かに殺させて喜んで食べているわけです。動物の保護っていうのは、むやみに悪意を持って殺したりしたんですよ。もちろん、それは人間の食事も、動物で何でもないですね。病気に行ったら、入院させたり、手術したり、いわゆる遅れたこと、医療すらない、必要な任務も何もないと言ったら、すぐその仰天すると思う。人間も我々全然、皆さん何もできないで、びっくりしながらし、で、犬や猫子供も入院させたり、ほんと、包帯をなしたり、そこまで入れてるんやと。こんな広い医療の技術があったら、私らに欲しいわと、目の前でそれを見たら、みんなそう思うですよね。ある国で当たり前にやってることが、世界的に当たり前か、決してそうじゃないわけですね。これはそういったことだけなくて、言語みたいな、天皇が死んだかどうかで、すべての数える基準の解決まで世界で正しとくないんだけど、ずっと前から、中国2000年の前の、漢の時代のホーキン君主が、地域の支配下に今度は時間を支配しようとして始めた。それを真似したのが、日本の大会。始まってる。もうそんな大昔の封建体制の真似をして続けてですね、どこもない。ところがみんなが使って、シーズンを進めたのに使ってると。まあ、とにかくそういうようなことで、これ人も獣を悟ろうとされると。人間になると、救いと人間を大きく捉え違いをすると。動物を愛好者が、神様、動物に犬を救ってくださると言ったって、それは本来の意味ではないということなんですね。救うということは罪からですから。はい。で、サポートするっていうんだったら、でもですね、人と獣、植物、みんなそうです。あるいは天地もそうですね。地球もある意味でサポート、支持している中の状態を期間まで保っているわけです。それで、次の8節。神の不正と、ここに、この、いかに尊いかっていうことを、それから、次のところも、三翼の神様の大いなる鳥、その翼のおかげに、これは、私自身が、ずっと子供の時に、父が、ニワトリをたくさん飼うよう、服用って飼うようになったんですね、何だったの。本来の仕事の、他にそういうことがあったら非常に忙しくやってましたが、私も小屋を作ってくれて、プリマシロクという白黒まだのちょっと大型の鳥を、卵を産みして、それから育てるようにしてくれて、今でも覚えてるですね、もう小学校何年生とか。生きたものを実際に幸せ卵を産んで消化できて、親がいかにそれを面倒見るかっていう非常に印象的なわけですね。寒くなった夕方になると、ある昼お腹いっぱい食べると、私たちは親鳥の調査の中で、親鳥が中腰でその調査に行って守り続けるわけです。それ誰が見ても本当に母親の愛の温かい感じが、こう、伝わってくるので、ここも多いのに三つ橋、神様のというだけで三つ橋の影に。そこには保護がある、愛がある、温かみがある。機械から守られる。で、まさにそこにですね、 この甘美とかいう訳を、しか日本語にはないので、まあ、不便なというか、ところですね。甘ったるこういう感じになってしまうんです。本来、詩編やダンテの中で、この英語でスイートというに当たる言葉が多く出てくるのは、それ甘ったるこういう言葉とまた違うわけですね。これは、あの詩編の23編にあるような、神様の導きによって魂が殺されると。あれ、灯してる、あらゆること、あらゆること。緑の巻き紙、そして、イコールの水紙伴ってくださる。命の方々で、他のどんなことも与えてくれない命の方、どんなことにも満たされない魂の渇きを満たしてくださる。それを言ってる言葉なので、食べていかんでいる言葉では、かえって誤解を生むと、まったるこういうことですね。詩の場合は、大きな言葉、どの言葉に訳するか、訳がなかったら大きな限界があるということです。それで、試験のところの最後に、命の泉、湧き出るもの、泉はあなたにある。これは本当にその通りです。他のこの世のどんなものが、神様の命の泉と言えるだろう。神様は完全な真実や、それに美しい、美しさ、真実、永遠、そんなものをみんな命、神様に言える。そういう意味で、ここから次々そんなもの出てくるようなものは、人間的なものでは全くないですよね。特に科学術は非常にいろんな生活を全てを、科学術の産物がなかったら私たちは何もできないぐらい、今このパソコンもコンピューターも、農作業も何も、機械も農薬も、あるいは掘り箱も、車も道路も何も、みんな科学術の産物。生活の目に見えるも圧倒的に科学術の産物で私たちは生かされているんだけど、ところが、心の魂の深いところは全くずっと無関係。そんなもの一切なかった昔からずっと変わらずに、その新生命が保たれている。そこから浮かび出てくるものが、いかに AI とか科学術の発達とも関わりが持てないものを命の泉ですね。そこで、命の泉と命の光とか、同列に置かれているわけです。大丈夫として。神様の光を感じて、初めて本当に光が分かる。で、砂漠地帯は命の泉と、本当に、まさに法の飲まなければ死んでしまう。そのように、切実なものがあるんですね、泉という意味では。日本の場合は、泉を掘らなくても、どこにでも川を流して飲むという話だったら、今から、戦前だったら農薬も使ってなくて、どこでも切れないんですよ。ちょっと正反対ですね。砂漠地帯ではどうしようかも回って、掘って掘ってしても道がない。やっと掘れたら続いて、バサーッともっと回ってしまうと。イスラエルがたくさん大地に帰ってきた時も、シンプルチケット掘って、もう匂いもダメだと。水がなくて死んでしまうと。やっと掘るよ。その時の大きな喜びが、まあ、世界中のほとんどの大地に、ね、乗ってる。タンタンタンタンタンタラン、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタラン、タンタンタラン、タンタンタラン、タンタンタン。全くダンスの方、子供たちから聞いてたけども、ちょっとイザヤ書の方、泉が湧き出て、湧き出て。それヘブライ語で歌ったと言ったんですね。はい。そういうことで、こういったすべてがですね、この道橋の陰にあることで与えられるんだと。神様にその壁に、そこで身を寄せていると、その、そのままに出てくるものに見える。そして、この命の泉が、うちにも与えられ、神様の光も、それを、預言者は、我が元に立ち返れ。 イエスも同じように聞きたがれと私に聞けた。そういう形で言い換えていきます。私たちも日々こういうことがあるところに招かれているんだと信じて、様々な困難な時にもどこも行かずにただ道をその陰に見合わせていきたいと願うところです。現在の様々な苦難に遭う災害、あるいは戦争、内戦、現在では1億にもわたる8人に1人は自分の家で住めなくなって追われて、国内外の非常に不安定したところで忍耐を強いられて生きているという状態思うんですね。そういう人たちはまたこういったところが本当に神様のお手であれば、その困難な生活の中でも道はその陰に隠れる他人の国ではその困難の中からも溢れてくるんだということですね。そしてその孤独で死が迫っているところにも神様の命の光が見えた、そのことを私たちは願っていきたいと思うし、そのことを確実に求めるされ与えられるということで、そのことを求めれば一言であれども大なしなりの場合によっても与えられるということを信じて応募していただきたいと願うわけです。以上です。